これはですね、第一四半期の決算の概要でございます。ここに出ているように、売上の方は 7% 増収、それから営業利益は 9% 増益になっております。それで、のれん代の焼却除くとですね、11% 増益になっております。で、今回ちょっとのれん代の額増えてるのは、去年10月に行った。
表示がされてないです。ページは動いてないです。なので、多分パワーポイントの方がいいと思います。
パワーポイントですけどね、これは。
いや、全く画面が表示から動いてないです。
ちょっと待ってください。ごめんなさい。ズームおかしくなっちゃったね。まだ動いてない？
動いてないです。
あれ？もう一回シェアしますね。
今、パワーポイントの方が。
いや、これね、パワーポイントですけどね。
ファイルがね、PDF でした、今。
パワーポイントですよ。画面チェックすると。ちょっともう一度やりますね。見えますか？
これ、意外と見えました、見えました。はい。
いや、これもう一度ですね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。で、これは第一四半期の概要でございます。で、ちょっとさっき言ったんですけど、のれん代の焼却除くと11%の増益になっております。それから、プリギャップの利上げ伸び率ですね。為替抜きで下の見ると7%増収。それから、為替抜きで、売上を見ると9%増収になっております。というのはですね、もちろん今、コロナウイルスで全ての会社は在宅勤務に入っておりますけれども、それの中にも第一四半期の方はですね、あんまり影響なかったと思います。で、後ほどですね、予想に対しても申し上げますけれども、今のところは、ウイルスの感染の影響ですね、お客さんのは結構深刻に出てると思うんですけども、我々ですね、の方はまだ、影響はそんなに見られてないことでございます。で、これは、四半期ごとの推移ですけども、始まりですから、今のところはコメントするものはございません。これはドル建ての数字でございます。ここも特にコメントはないんですね。で、地域別の売上でございます。これは、為替抜きで見るとですね、日本と、エミアの方はですね、非常に伸び率高くてですね、他の地域の方は、ちょっと一桁でとどまっております。で、日本の方は、すごい、第一四半期堅調でですね、企業向けも、それから、関税もですね、両方伸びております。で、エミアの方も、中近東とかですね、オーストラリアの方の売上は、顕著に推移しています。それから、同じ為替レートで見る伸び率ってございますが、去年ですね、何回も説明したことも、ですけれども、ティッピングポイントの反動減でですね、一時的に伸び率が落ちたんですけれども、下半期に入ってから徐々に回復してきて、今年に入ると、去年の Q4 もそうだったんですけれども、前年に比較するときはティッピングポイントの影響はないんで、これはちょっと正常の伸び率ではないかなと思っています。で、これセグメント別の売上ですね。日本の方は、さっき申し上げましたように、カンジューマルもエンタープライズ両方ともですね、結構伸び率強くて、カンジューマルの方、後ほど大見川の説明で出ますけれども、Windows 7の EOS と、あとはパソコンの販売台数も増えておりまして、その恩恵と、あとは、企業の方はですね、クラウドとかネットワークセキュリティの売り上げを、顕著に推移しております。で、それ以外はですね、関税の売り上げはそんなに伸び、どっちかというと減ってますね。で、企業向けはすべて伸びております。あとは、企業向けの売り上げですね。我々毎回、こういうふうに分けて見せるんですけども、左側のハイブリッドインフラストラクチャープロテクション。これはクラウドセキュリティ、ネットワークセキュリティの組み合わせで、2桁の成長。同じ為替で15%伸びております。で、右側のユーザープロテクションなんですが、この四半期で横ばい、になっております。それから今回、これ初めて雇用することになりますけれども、我々、去年も何回も申し上げたように、最近 SaaS ですね、ソフトウェアサービスの方は力入れておりまして、そうすると会社の中にこの SaaS はどのぐらい、会社の、まあ、ある意味でサービスですね。どのぐらい普及してるのか。一つの、まあ、指数としてはですね、deployed instance、どのぐらいのエージェントですね、お客さんの方が使われておりますか。それはですね、これは2018年の10月からですね、最近ですね、伸び率、前年に比較すると伸び率大体 50% 強のペースで推移しております。で、これは後ほどコストの方も話出ますけれども、当然のこと、SaaS のエージェント増えると、クラウドのですね、コストも増えます。だからこれと後でコストのスライドの方出ているクラウドの費用ですね、連携しております。で、これは会社の販売方法、あるいは、まあ、会社の、まあ、サービスの形態自体ですね、まあ、SaaS の方を移っていくと、割としていろんなこれからですね、プロアクティブなことをできますので、会社としては多少利益がですね、ちょっと減っても、このお客さんの方ですね、SaaS のは切り替えてほしい。まあ、それで今結構力を取れてますので、まあ、これからですね、今回は増収増益になってますけれども、一応会社としては、利益よりも SaaS の普及の方は力を入れております。それから、まあ、これは地域別の売上のシェア、特に変わりはございません。で、プリギャップでですね、同じ為替レートで見ると、まあ、あまり変わりがないですね。さっき申し上げましたように、日本とエミアの方が結構二桁の成長で、北米とヨーロッパはちょっと横ばいか、一桁で成長になっております。で、コンジューマーとエンタープライズの売上ですが、この四半期、四半期ですね、コンジューマーの伸び率はエンタープライズより高くなっております。プリギャップの方ですね。まあ、これは主な要因はですね、日本の方は、モバイルチャンネルの売上の伸び率ですね。モバイルは最近結構、高成長で推移しておりますので、まあ、今回は、普通のパソコンの販売も、それからモバイルの、チャンネルの販売もですね、結構伸びておりまして、まあ、結果としては、コンジューマーの売上の伸び率は、企業向けの売上より高くなっております。これは、繰り延べ収益の推移で特にコメントはないですね。これもっと飛ばして、コストの方ですね。まあ、季節要因で第4から第1に行くといつでも、コストが減ることになっております。今回は、下の黄色い色、これは人件費ですけども、まあ、ほとんど横ばいですけれども、上の方ですね。一番目立ってるのは、セーリングマーケティングの、これ紫色ですね。これは逆に言うと Q4 の膨らむのは結構大きなイベントですね。会社のイベントが入っておりますので、まあ、Q1 の方がそれはない。あとはですね、緑色でクラウドですね。クラウドの方は、去年、第4四半期の17億からですね、さらに20億円。これは増えてるのは、まあ、さっき申し上げましたように、我々 SaaS の、ビジネスを増やしていくと、どうしてもバックエンドのクラウドの費用も膨らんでいく。まあそういう意味で、このクラウドのコストの推移ですね、最終的に SaaS の利上げ伸びで吸収してもらう、ことでございます。あとは、プリギャップの利上げと利益ですね。これも特にコメントするのはなくて、キャッシュフローの方ですね、35% 伸びています。これ主な要因ですね、売掛金の回収ですね。第4四半期も売上結構好調だったんですけれども、ちょっと四半期の割に集中すると、売掛金が膨らんで、キャッシュまだなってない。これ第一四半期に入ると、それは回収されるとキャッシュが増える。プラス、さらにですね、さっき申し上げましたように、2桁の営業利益の増益ですね。まあ、キャッシュの方も結構顕著に推移しております。で、従業員ですね。これマイナス18。ほとんど四半期ごと100人ぐらい増えちゃいますけれども、なんで今回減ってるのは、これ会社何か意識的に人を減らしということはございません。これは、今、すべての会社在宅勤務に入っておりますので、人の採用ですね。なかなか面接とか、採用のプロセスですね。ちょっと進めにくくなっておりますので、それは主な要因ですね。あとはもちろん、環境はですね、結構不確実性が高くて、ちょっと採用は自粛してる、部門もございますので、まあ、それで結果としてこうになっております。まあ、会社としてはですね、この四半期、次の四半期でまだまだ、採用の結果がございますので、マイナス続くことはございません。 で、これはですね、さっきちょっと言うのを忘れてしまったんですけれども、営業利益 11% に対して経常利益はですね、20数%伸びてます。まあ、その要因はですね、この為替の差益ですね。これは何か特に我々何かやってることはございません。これは、まあ、いろんな我々手元資金の中にですね、為替の動きで、まあ、今回は、オーストラリアンドラと円のですね、為替の動きで、この差益出ております。バランスシートの方もですね、特にコメントすることはございません。それでですね、まとめとしては Q1 のハイライトですね。日本地域の2桁の成長。それからハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの2桁の成長。それから、ノレンダイ償却の増加にもかかわらずですね、営業利益の、営業利益率ですね、の維持ですね。で、ローライトの方はですね、まあ、申し上げましたように、北米地域のですね、法人ビジネスはですね、ちょっと一桁の成長でとどまっております。それから、ユーザープロテクションもですね、ちょっと前年に比較してフラッグの成長になっております。予想ですね、まあ、変更なし。これ赤いって書いてるのは、変更なしというのは、相当自信持ってて、この予想達成するよりもですね、さっき申し上げましたように、Q1 の数字、それから今足元の状況を見ると、そんなに変化は見られないんですけれども、一方ですね、ご存知のように、米国の方ですね、今、失業率はですね、もう 15% 超えてますね。で非常に、まあ、経済、としては今、非常の状態ですね、どこでも。そうすると、そのうちに、消費が鈍化するとかですね、まあ、いろんな、業界ですね、例えば今、ホテル業界とかですね、航空会社とかですね、非常に大変な状況になっておりますので、我々として何もいけないという状況はないんですね。だから、これからどういうふうに変更していくか、今の視点でですね、我々としてもよくわかんないから、そのまま変更なしに起きます。で、今度、第二四半期終わるとですね、もうちょっとですね、見えてくると思います。そうとその時点でですね、下半期の見込みを合わせてですね、これ修正するのかしないのか判断します。ですから、変更なしの意味は、全くこれで何も影響を受けないで、今年終わりまで行っちゃうよりもですね、変更があると思いますけれども、その変更、この数字を修正するための根拠はまだですね、はっきり見えてない。まあ、それはまた、3ヶ月後にですね、半期の発表の時、また説明したいと思います。私の以上でございます。ご清聴ありがとうございました。